じゃあ、ストリートとか野外とか、路上でライブをやってる人と仲良くなって、バンドマン仲間とか音楽仲間を増やす方法ですね。この話に移っていきます。で、これも、まあ、田舎とかで、地方とかでも駅前でやってる場合もあるんですけど、まあ、アコースティック一本で弾き語ってる人っていうのが多いですから、まあ、同じ系統の人が見つかりやすいかといえば、ライブハウスほどじゃないと思うんですけど、ただ、まあ、音楽仲間っていうのは、エレキギター弾く人とフォークギター弾く人が仲良かったり、いろんなジャンル問わずですね、みんなコミュニケーションがあるという人が多いんで、まあ、食わず嫌いせずにいろいろと、コミュニケーションを試みるっていうのもいいと思います。で、別にストリートでアプローチって言っても、別にこれもなんかナンパとかみたいにいきなりこう話しかけてなんか店に連れ込むとかそういう話じゃないんで、誰でも、抵抗なくできることだと思うんで、安心して聞いてください。で、これは、もちろんストリートで、例えば、大阪であればよく、大阪駅の歩道橋のところでよくやってると思うんですけど、まあ、そういうところが一番いいですよね。たくさんストリートライブのメッカと言われてるような、まあ、都会の人なんですけど、ストリートで、いろいろでやってるところですね。で、そこで、ストリートライブ1回やっておしまいというバンドさんはほとんどいないんですね。その場所に来たら、何周も何周も回すという場合がほとんどです。で、ほとんど、警察が止めに来たりするんで、実はそこが狙い目だったりします。警察が止めに来て音を止めて、で、それで、片付けるふりをしてるバンドの人っていうのがいます。で、実際は片付けずに警察が去ったらまた音を出すとか、みんなそうやって苦労してやってるっていう場合が多いんですけど、もしくは場所を移動しながらやってるとか、そういう場合があります。で、その時に、まあ、ずっと見てあげるっていうことですね、そのバンドさんのライブを。でもちろんこれも、全然自分は興味ないバンドさんを無理して見て、それで話しかけてもコミュニケーション成立しないし、なんかおかしいなって思われて、距離を置かれちゃうと意味がないんで、やっぱり基本は、バンドマンさんが喜んでくれるような感想が言えるバンドっていうか、そういうところに話しかけると。まあ、自分が素直に良かったですと言えるような人ですね。まあ、これはアコースティックの人でもいいと思うんですけど、話しかけてみるということですね。で、また仲良くなっていって、で、ストリートライブっていうのも、アンケート取ってる人は非常に多いです。連絡先を取ってる人とか、もしくはチラシを配ってる人とかっていうのが多いんで、で、そのバンドマンさんが、まあ、演奏の最中とか、何周もこう同じ曲を4曲か5曲とか1曲とか2曲やって休憩しながら回しているので、その休憩の合間を狙って話しかける。ただ、毎度毎度話しかけすぎてしまうと、初対面でいきなりなんだこいつっていう話になるんで、まあ、1回か2回か狙って話しかけると。で、最初の方は音源とかをもらっておいて、また次のライブいつあるんですかみたいな、そういう聞き方をしていったらいいです。で、これもメールアドレスとかをできれば書いてくれませんかとか、そういうことをしている人はもちろんメールアドレスを書いてあげるというのがいいですね。で、その後のアプローチとしては、さっきの、ライブハウスのアプローチとほとんど変わらないです。で、まあ、イベントとかはしてるかわからないんですけど、ストリートで、お客さんの連絡先を聞いたり、自分の名刺を作ってる人もいるんですけど、名刺を配っておいて、で、そこから、ライブバーとかライブハウスで個別でワンマンでイベントしますとか、そういう流れに持っていきたいっていうバンドさんが非常に多いですから、この流れというのはもちろんライブハウスのバージョンと同じ流れで、行ってもらえればいいと思います。で、この時ストリートっていうのも、必ずお客さんがいるんですけど、見てるお客さんよりも、これは実際チラシを配って何かスタッフとしてそのバンドと仲良くやってて、そのバンドと親密な関係にある関係者ですね。まあ、スタッフ、まあ、チラシ配ってる人になると思うんですけど、そのチラシを配ってるような、演奏中にチラシを配ってるような人に、よかったですねとか言って、間接的に言ってあげる。で、そうするとスタッフとも仲良くなれるんで、両方に話しかけてあげるっていうのが一番いいと思います。で、これお客さんもいるんですけど、お客さんっていうのは本当に音楽と全く関係ない路上ですから、サラリーマンだとか、そこまで音楽にものすごい、興味がないというか、たまたまなんかふっといいなと思ったから立ち止まったとかっていう女の子とかサラリーマンとか、そういう人が多いんで、 ライブハウスの打ち上げにまで来てるお客さんに喋るのとは全く意味が変わってきますから、ここはあまり気をつけてくださいとか、ここで普通にお客さんに話しかけてもあまり音楽関係者と知り合えるっていうケースは少ないんで、やめた方がいいです。ただ、2回目、3回目のストリートライブでも同じお客さんがいたっていう場合は、もう逆にものすごい、このバンドのファンなんですかみたいな、ものすごい意気投合できるんで、その場合はいいと思います。その場合は逆にもう話しかけない、理由はないというかですね。そんな感じなんで、ただ、いきなり、全然知らない人ですね、知らない隣に立ってる、なんか女の子とかに話しかけるとナンパなんじゃないかとか思われるんで、それはあまり音楽関係者をバンド仲間を増やすという意味ではあまり効果はないと思います。まあ、話しかけたければ別にやっても全然いいと思いますけど、ということです。で、そのストリートの場合ですね。で、それも、まあ、イベントとかが後々あれば行ってあげると。でストリートでずっと毎週毎週固定でやってるっていう場合は、もちろん何回ももうストリートライブにこう通ってあげて、徐々に徐々に話しかけていくっていうことですね。でまあこの時無理に話しかけてなんかうざそうにされるとか、何回行って何回話しかけてもなんかこう距離を置かれるし、そっけない態度だなっていうバンドマンさんだったら、もうそれは無理してそこにアプローチをする必要はないと思います。でそこでもいきなり最初にやらずにですね、2回目3回目ぐらいまでストリートで行って顔を覚えてもらった時に、こう自分実はこういうもんで、すごいバンドをやってる人に憧れていてとか、バンドをやってる人がすごい羨ましくてギターやってるんだけどなかなか見つからないんで困ってるんですよっていうところで、実は探してるんで、もしよかったら連絡くれませんかっていうので、ちっちゃいこう連絡先とか書いた紙ですね、チラシとか紙っていうのをちょっと渡してあげるとか、そういうことすると心よく引き受けてくれる場合がほとんどです。でそれでもし知り合いとかがいれば連絡かかってきますし、それでその後もまたライブに通ってあげると、まあ、ストリートライブなんでほとんどただなんで、お金かチケット代かからないと思うんで、時間があれば行ってあげるっていう方法ですね。でそうすると必然的にバンド仲間、バンドの知り合いっていうのがどんどん、増えてきます。であなたもバンドのメンバー、長期的にうまくいくバンドメンバーと知り合える可能性が一番高いですし、バンドの人も喜んでくれるし、お客さんとも知り合いになれる可能性も高いし、まあ、悪いことはないと思うん でやってても面白いんで、ぜひこういうアプローチっていうのは、取ってみてください。非常に、楽しいですね。普段ずっと同じような生活してる人っていうのは余計に結構新しい発見があったりとか、いろんな人と喋れたり知り合えたりして余計に面白いと思いますんで、やってみてください。でこれは難しいとか初対面で何喋っていいかわからないとかいうのもあると思うんですけど、あなたがすごいエレキギターが本当に好きで音楽が大好きであれば必ずできると思います。話っていうか話題がないってことはないと思うんで、音楽が好きであればこれ聞いてるあなたがもし音楽とか全くギター興味なくて何も別に関係ない人が聞いてたらこんなことできるわけないじゃないかって思うんですけど、思うと思うんですけど、音楽が好きな人であればそこから話題っていうのはどんどん広げていけると思うんで、やってみる価値は非常に高いと思います。はい。で、野外イベントとか、そういう場合ですね、オーディションライブだったりで、これは特設ステージとか組まれて野外でこうやってる場合、お祭りとかですね、そういう場合は、これも、ま、ストリートとかライブハウスと同じですね。物販席とかその気になるバンドがいたら、バンドのステージが終わった後にその物販席とかで話しかけるということですね。でライブのステージが終わってこう会場をうろうろしてリラックスしてるバンドマンさんにいきなり喋りかけるっていうのはちょっと頃合いを見計らうというか、あまりにも唐突にいきなり行くとびっくりされることもあると思うんで、やっぱり物販席とかがあればそこにいるときに、話しかけるっていうのが一番いいと思います。でそれで、次のライブの予定を聞いたり、イベントをまたやるとか、ライブハウスやストリートでやるんだったら予定を聞いておいて、2回3回と 足を運んで完全にあなたの顔っていうのを認識させる。で、もちろんこれもライブハウスと同じで、アンケートですね、アンケートとか取ってて連絡先を聞こうとしてるバンドであれば必ず連絡先を書いてあげて、メールが来ればメールに、あの時ライブに来てた何々ですみたいな、また行きますみたいな感じでいいので、必ずメールを返してあげると。で、できればこの曲のこの部分がすごいグッときますねとか、本当に素直に思ったことを返してあげる、これをしてください。で、これ本当に自然にその音楽が好きで、ギターが好きであればできることだと思うんで、やる価値は絶対にあります。で、みんなそのバンドがなんとなくいいなと思っても、実際そのメールアドレスなかなか抵抗があって書かないですし、書いたってメールをバンドマンさんが自分の携帯とかに送ってきてくれたとしても、なかなかそこから返信をするに至るまでの人っていうのはなかなか実はいないんですね。もうほとんどいないです。だからあえてそういう人がしないことをすると、あなたの存在っていうのがバンドマンさんとかに対して、ものすごく強く印象づいていきますんで、これはかなり効果的です。バンドをやっていた僕の経験上そうなので、かなり効果的です。で、実際僕のバンドに何回も繰り返し見に来てくれた人と、僕のと一緒にバンドやってたドラマーとか、ベースさんっていうのが一緒にバンド組んでやり始めたとかでね、ですね、そういうのも実際にありますし、友達のバンドでもそういうの実際に、お客さんとバンドマンがバンドをやるようになったとかで、そういうのもあるので、これが一番いい方法だと思います。で、しかもそのバンドはみんな和気あいあいと長続きして、存分に楽しんでやっておられるっていうところが多いですね。うん。非常にいい作戦です。はい。で、あと、ライブハウスのスタッフの人とか、ブッキングマネージャーっていう人がいるんですけど、そういう人らにアプローチを取っていく方法っていうのもあります。で、ちょっとそれをまた次の音声で、話しますんで、そうですね、次の音声でちょっとそれを話します。じゃあ一旦失礼します。